皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は1月の28日日曜日ですね。なんかちらっとニュースで見たんですが、日本は大寒波らしいですね。東京は何十年ぶりのなんか寒さが来て、雪が降って、でどこで新潟とかですかね、すごい雪で人が電車から出れなくなったりだとか、そういうニュースを見てますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。寒いと体調を崩しやすいと思いますし、冬だとインフルエンザが流行ったりノロウイルスが流行ったりすると思うので、皆さん体調には気をつけてください。はい、それでは、今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。今年ですね、2018年の春にロサンゼルスで春のダンスキャンプを開催します。で日程なんですが、3月26日に日本を出発して4月の6日に日本に戻ってくる12日間のプログラムになっています。対象は高校生以上となっていて、プログラム期間中は3つのスタジオでレッスンを受けることができます。でスタジオなんですが、ミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイル、この3つのスタジオでレッスンを受けることができます。でレッスンスケジュールなんですが、もう受けたいスタジオで受けたい先生のレッスンを受けてもらえるというプログラムで、チケットが含まれてまして、ミレニアムは5レッスン、デビーが4レッスンのチケットがプログラムには含まれています。でムーブメントだけ、プログラムにチケットは含まれていなくて現地で購入となるんですが、スタッフが一緒に同行してチケットの購入のお手伝いをさせていただきます。でこのスタッフ、日本人が行きますので、特に言葉の心配はいりませんし、滞在先となる学生寮ですね。この学生寮、スタジオまでの移動がとても便利で、ムーブメントまでは歩いて行けます。歩いて10分ぐらいですかね。でデビー、ミレニアムも、そうですね、デビーとミレニアムも、徒歩と、電車バスを使って、大体20分から25分ぐらいまでで移動できます。でその学生寮は4人部屋自炊となっていて、で寮長がいるんですが、この寮長日本人ですので、何かわからないことであったり困ったことがあれば日本語で相談できる滞在先となっています。で実はですね、サマーキャンプ、おとといじゃないですね、もうちょっと前かな、そうですね、1週間ぐらい前にすでに、定員いっぱいのお申し込みをいただいて、実はですねプログラム売り切れとなってしまいました。売り切れとなってしまったんですが、まだですね、たくさんお問い合わせをいただいています。実際プログラムが始まるのが3月末なので、まだ全然お問い合わせをいただける期間なんですが、ちょっと売り切れてしまって、どうしようかというのをですね、滞在先だったり現地スタッフであったりというのと相談をしまして、滞在先の調整をして、あと2名だけ、定員を増やすことができました。で、もちろん2名増やしたんですが、早いもの順で売り切れてしまいますので、もし、興味がありましたら、お早めにお問い合わせください。で、春のダンスキャンプの詳細なんですが、ダンスキャンプ2018リビングアメリカというふうに検索していただくと、ページが出てきますので、そちらの方から、お問い合わせください。はい、以上がお知らせとなります。で僕の近況なんですが、僕今年の5月に日本に帰ります。で日本に帰って、ダンス留学の説明会とあと個別のカウンセリングをしようと思ってます。で毎年にですね、夏に帰って東京と大阪で説明会をしているんですが、今回5月はですね、九州の方で説明会をやろうと思ってまして、あとカウンセリングもですね、沖縄、宮崎、福岡、この3カ所でダンス留学の説明会とあとカウンセリングを行います。でそれぞれの場所でですね、ホテルを探してます。でホテル探してて、5月のゴールデンウィークの後なので、値段もそんなに高くはないんですが、ホテルを探すのと並行して Airbnb でもお部屋を探してるんですね。 で、Airbnb ってもう日本の人でも結構知ってる人が多いとは思うんですけれども、個人がお部屋を貸し出している総合ポータルサイトって言い方するんですかね。そこの Airbnb に登録すれば、その Airbnb を通してお客さんが見つかると。なので、その Airbnb にたくさんの一般の人が自分のお部屋を登録してるんですね。だ、日本風に言うと民泊っていうんですかね。それが丸々貸し切りだったり、一部屋貸しだったり、あとシェアハウスですね。シェア的かな。一部屋に例えば4人っていうふうに貸し出したりだとか。で、まあ当然値段もそれによって違うんですが、その Airbnb でも探してるんですね。で、Airbnb のまあ、いいところはですね、まあ、僕が思ういいところなんですが、洗濯機があるんですね。で、ホテルはその、まあ、ランクにもよるって言い方変ですけど、いいホテルになればなるほどまず洗濯機はないですね。で、ビジネスホテルだったりだとか、それこそちょっと僕は泊まらないですけど、カプセルホテルだったりだとかだと、洗濯機があったり、その個室に自分の部屋に洗濯機があったりだとか、ビジネスホテルとかですね、あとよく見るのがアパホテルとかなんですけれども、アパホテルだとその何階が洗濯フロアになってたりだとか、まあ、いうので、まあ、安く泊まれて、まあ仕事も便利、洗濯ができるので荷物が少なくて済むんですね、出張でいろいろ回ってると。で、その Airbnb だと一般の人のお宅に泊まるので洗濯機が必ずあるのがすごく便利なんですね。で、まあ、値段も、まあ、ホテルに比べると若干安めですかね。で、泊まれるので、で、立地が結構いいんですよ。福岡とかも博多駅周辺で、結構安かったりで値段が出てるのでいいなと思って、もう Airbnb でお部屋決めようかなと思ってたところなんですが、一つ気になることがありまして、こう説明書きがずっとあるんですけど、ゴミの分別について書いてる人がいたんですね。で、Airbnb って日本に住んでる日本の人はあんまり使わないのかもしれないですけど、すごくこう英語で説明が書いてあったり、外人さん向けに細かいことが書いてあったりするので、まあ、僕はそのもう18からロサンゼルスにいるので、そういう日本の感覚が抜けてて、外人さん向けに書いてある方が助かるんですが、ゴミをきちっと分別してくれっていうふうに書いてあったんですね。で、あ、これは困ったなと。僕その18から、もう僕今42なんで、24年間ロサンゼルスに住んでるんですが、まあ、その僕が日本にいた時、ゴミの分別はまだなかったんですね。で、しかも高校生だったんで、まあ親が全部そういうのやってくれてて、ゴミの分別もなくて。ただ今日本がゴミの分別が厳しくなってるのはもう十分知ってるんですが、どういうふうに分別して、どうなってるのかっていうところまでよく分かってないんですね。で、それがバーって書いてあって、これ泊まったら分別できるのかなと。それこそ1泊2日とかだったらそんなにゴミを出さずに、入れるんですが、だいたい3泊したりだとかすると、ね、キッチンとかもついてるので、まあ外食してもいいんですけど、キッチンでちょっとこうパッと食べたりだとか、でちょっとゴミが出たりだとか、まあ3泊いれば当然ゴミも出ますよね。どうしようかなと、そんな細かいところで引っかかるなよみたいな感じかもしれないんですが、それを見て、あ、これはホテルかなってちょっと思ってるんですね。で、ホテルも僕も極力ゴミを出さないようにして、で、僕いとこがホテルで働いてるんですね。で、ホテルでもちゃんとそのゴミが出た後は分別する人がいるんだよって、だからなんですか、きちっとやる必要はないけれども、ある程度気を使ってあげてねみたいなことを言ってたので、まあね、ひどいゴミの出し方って言い方変ですけど、そういうのはしないように気をつけてるんですね。ただ一応ホテル側が最終的には責任っていうか、きちっとやってくれるじゃないですか。でも Airbnb だとね、自分がちゃんとやって、自分が責任を持って、で、綺麗に出るっていう、まあ、民泊なので相手の方に、その貸してくれてる方に迷惑をかけないっていうのが前提なので、なんか自信がないんですね。なのでどうしようかなっていうのを毎夜考えてるところです。ホテルなのか Airbnb なのか。で、もしごめんなさい、その Airbnb を知らないという人がいるのであれば、もうインターネットで Airbnb と検索していただくと出てきます。で、日本国内で例えばじゃあ沖縄に旅行に行こうだとか、関東近郊でどっか1泊2日で泊まりに行こうだとかいう時に目的地を入れればすごいたくさんの民泊が出てくるので、もしよかったら見てみてください。はい、近況は以上となります。で、次気温ですね。ロサンゼルス、先週今日までかなは、比較的そんなにひどいというか、あの変化もなく、最高気温が24度ぐらいですかね。で、最低気温がまあ10度前後ぐらいです。ただ明日からですね、気温が跳ね上がります。最高気温が30度ぐらいになりますねどうなってるんだみたいな感じで、気温が変わるんですが、ニューヨークの方もそんなに変化ないですかね。最高気温が 6,7 度ぐらいで、最低気温でも-2-3 度ぐらいとなっています。で、ハワイはもう暖かいですね。最高気温 25-6 度で、最低気温でも20度ぐらいあるというふうな感じです。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、日本人今日のタイトルは日本人プロダンサースミさんのインタビューとなります。で、ダンス留学生、特にですね、将来はアメリカでダンスの仕事がしたいという方がもう本当に大勢いらっしゃいます。で、実際にリビングアメリカでもそのアメリカのダンスのお仕事について本当によくお問い合わせをいただくんですが、まあ、そんな留学生の方のために、少しでも、アメリカのダンスの、まあ、お仕事事情が分かればと思って、本当に今ですね、今の時点で言い方失礼ですね、今アメリカで活躍している日本人プロダンサーの、スミさんにインタビューをしてきました。で、やっぱり気になるのはお仕事のことだと思うので、ダンスのお仕事のことですよね。スミさんには、どうやってお仕事を見つけたのか、どういうふうに始めたのか、あとやっぱビザのことですね、ビザはどうしたのかとか、あとオーディションは受けたのかとか、まあお仕事のことを中心にお話を聞いてきました。で、さらにインタビューでは、まあ、日本とアメリカの、まあ、ダンスの違いとかですね、まあ、感じたこと、あと学んだこと、それから留学した時に、まあ、アメリカ来た時ですね、何が大変だったのかとか、まあ、英語力はどうだったのかとかいうですね、もう本当に思いつくことを思いつく限り、インタビューで聞いてきました。ただ本当にいろいろ聞きすぎてインタビューが1時間近くなってるんですね。で、これを、1回で配信するととんでもない長さになってしまうので、インタビューは3回に、分けて配信していきたいと思います。なので今回が1回目、で次回が2回目、それから最後に3回目というふうに配信していきます。はい、それでは早速お聞きください。はい、それでは今日はロサンゼルスでプロのダンサーとして活躍されているスミさんにインタビューをしていきたいと思います。スミさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、まずですね、スミさんがどんな、経歴で活動されているのか、本当に簡単で構わないのでお伺いしてもいいですか。
今現在は、2つチームを持っていて、ウォリアーズクルーというチームと、はい、ファンファターという女性だけのチーム、あとは、個人でミュージックビデオ、コマーシャルなどモデルのお仕事もしています。
ああ、分かりました。そのちなみにチームは日本人のチームなんですか。
いや、もう日本人じゃなくてもアメリカのチームですね。
あ、なるほど、はい、もう現地のチーム
ってこと、ね、そうですね。だけどそのウォリアーズクルーっていうチームは男女で合計10人以上いるんですけど、そのうちに何人か日本人はいます。
あ、そうかそうか、はい、じゃあまあ気にせず、
そうですね、はい、
日本人とかでことは関係なく、
はい、
なるほど、分かりました。で、ですね、スミさんのことについてちょっとお伺いしたいんですが、はい、ダンスを始めた、まあそうですね、きっかけっていうの
きっかけ、はい、きっかけがちょっと面白いんですけど、はい、私は中学生の時に、はい、結構やんちゃしてたんですね。
お、
はい、すごいやんちゃしてたので、はい、もう行ける高校がなかったんですよ。
お、
地元が神奈川の方なんで、はい、横浜の方なんですけど、まあ、結構横浜とか、まあ、神奈川でもちょっと低い、うん、高校であってもちょっともう 足りなくて偏差値とかがいけないって言われてて、定時制もいけないって言われてたんですね。なんでもうその時は本当は飛び職やる予定だったんですよ、中学を卒業したら。
男前な方みたいな。
そうなんですけど、たまたまうちのお母さんがあのバウ栄光ハイスクールというあのダンス高校があって、まあ、それは美容系のコースもあったりとか、はいはいはい、私がまだ行った時はファッション科とかもあったんですけど、
専門
なんですけど公立の資格が取れるっていう高校なんですね。
はいはい、
それが東京にあって、まあ、そこはその時偏差値とか関係なく面接と作文を書いて、まあ、入学ができるっていうことだったので、まあ、今はどういう風になってるかシステムは分からないんですけど、はい、私の時代は結構私はすんなり入れたんですよ。
ってことは、ダンスを始めたのは16歳から、
もうほぼそうですね。もうちっちゃい頃にお母さんがどうしてもダンスを私にやってほしかったみたいで、
は
い、
それはあったんですね。
お遊戯みたいなのはあったんですよ、はい、でそのお遊戯、地元のなんかダンス教室みたいなところに行って1時間レッスンを受けたんですけど、そのうちのほぼ45分がストレッチみたいな
基礎
みたいな感じで、まあ、ほぼ何も知らないまんま、例えばジャズとヒップホップの違いが何なのかわからないとか、もうポッピンとかロッキンハウスっていう名前も知らない、ジャンルの名前も知らないまんま、もうそのバーウェイコハイスクールっていうところに入学しました。そうです。
じゃあ今のをまとめると、やり始めたきっかけは行く高校が
なかったからです。なかったし、はい、もうほぼ なんかまあ中学生なんであれですけど夢がなかったんですよね、全く。なんかもう全然なんだろうな、別にやりたいこととかもなくて、でうちのお母さんが、いやあんたやっぱりダンスやりなさいよってずっと言ってて、私はまあ結構もうほぼダンス教室も結構通わなくなってですね、はい、もうやる気なかったので最初は。
でもその高校からズバーンって始めたんですか、それとも、まあ、やんちゃされてたって言ってましたけど、
はい、
体育会系だったんですか。
まあ動くのは好きでした、すごく。だけどなんだろうな、その初めてその体験授業を受けれることができるんですけど、その入学とかのなんかの前に、でお母さんなんでか上級者コースに入れたんですよ、私を体験で。
なるほど。
でもう全くできるわけないじゃないですか、やっぱみんなできる子たちがいっぱいいた中で私もやらされて、なんだろう、アップとかダウンとかのそういうリズムさえもない状態のまんま体験のクラス受けて、でもその時初めて悔しいって気持ちが芽生えたんですね。今までそういうなんか自分は負けず嫌いっていうのは知ってたけど、何かに対して悔しいって思ったのが、こんなにも強く思ったのが初めてだったのがダンスでしたね。
なるほどね。そこでなんだよもう面白くねえよみたいな感じにはならなかった。
じゃなかったです。逆にくっそやってやろうと思いました。
なんかじゃあちょうどメラッときたんです。
そうですね、
面白いですね。
はい、
でじゃあ高校もほぼほぼ高校からダンスを始めて、
本当に全部オールジャンル始め
て、ちゃんと授業としても、
はい、あります。だから必修授業なので、もう最初 の, まあ、お昼前は必ず数学国語とかそういう勉強もするんですよ。でランチ食べて、はい、その後に各コースずつ行くんですけど、その時に例えば月曜日はロックとハウスがあって、火曜日はヒップホップとジャズがあってとかいう風に、それを毎週全部オールジャンルですね、ヒップホップ、ロッキン、ポッピン、ジャズ、あとなんだっけ、ハウス、かな、それをずっとやってました。
そうかそうか。
3年間
じゃあもう授業として、はい、そのスタジオみたいにこれとこれこれ受けたいとかじゃなくてきちっと、
はい、でも一応特別選択授業っていうのがあって、それはなんか自分の選びたい講師をそのある中から選べるみたいな。
そっか、
そうですっていうのはありましたね。はい、
そっかそっか。じゃあ3年間そうやってしっかり高校でダンスレッスンを受けた後はどうだった
の？受けた後は、1年間はとりあえずバイトして、
はいはいはい、
で最初は結構なんだろうな、結構イベント ショーに出たりとか、
すごいですね、
そういうのはやってたんですよね。で、私はたまたまなんていうんですかね、こう組んでたチーム、その当時組んでてチームもやっぱ年上の人が多かったりとかしたので、やっぱりみんな最初ってノルマ代チケット代とかを払わなきゃいけない状態で、あのよくショーに出る人も多いんですけど、私はやっぱりあんまりそういうノルマチケットとかがほぼほぼない状態でショーに出てることが多かったです。
あ、なるほどね。
そうです。
それはもうプロとして活動してたっていうことですか？
まあ、お金もらってる時もごくたまにありましたけど、あのほぼなんかやっぱり日本ではあのちょっとレベルがあって、そのノルマ払うレベルが一番下だとしたら、次はピックアップっていうのがあって、ピックアップはもう払えもしなければ払われもしないんですね。
もうゼロ、
ゼロです。いいですね。で次にゲスト、ゲストは払われるってことですね、お金を。で私はノルマを払わない代わりにほぼピックアップの、ピックアップダンサーとしてあの結構ショーに出たりとかをしてたので、その時にチラッチラッとそういうのをしていたりとか、例えばその当時の先生のアシスタントを少しだけやらさせてもらったりとかをして過ごしてました。でその1年過ぎた後にたまたまあの関東大震災があった時代なんですけど、あのうちのお姉ちゃん、自分3人お姉ちゃんがいるんですね。そのうちの2人がもうカナダにもう住んでたんですよ。カナダのバンクーバーに。でお母さんがその地震があった時に、もう母さんもすごいあのパニクってるので、
実際結構すごかった、
すごかったから、あのもうちょっとあなたバンクーバーに行って行っちゃってきたらみたいな、このまんまなんか日本がどうなるかも分かんないし、ビザも後々取れなかったら大変だからって言って、はい、まあ元々なんかカナダには行きたいと思ってたんですけど、なんかちょっと予定が早まったみたいな感じですね。はい、
もうじゃあ行くんだったらもう今行きなさいよみたいな、
もう今行っちゃいなさいみたいな。
そうなんですね。ちょっと今のもうお話だけでもきっかけが面白いですね。
そうですね、
高校、
はい、
進学と関東大震災とでちょっとこう進路が決まっていく感じ。
そうですね。
じゃあ初めて日本から出たのはカナダなんですね。
カナダです。私が18、19の時ですね。はい、はい、
それはもう完全に語学留学。
その時はワーキングホリデーのビザで行きました。
そうか、1年間。
はい、はい、そうです。
あ、その時の英語力ってどうだったの？
あ、もう全然喋れなくて、いやもちろん私あの本当勉強は苦手なので、はい、中学校の時も、はい、あの本当オール1とかのぐらいのレベルで全く勉強してこなかったし、まあ、高校にいた時は最後の方はみんなと卒業がしたいがためにがむしゃらで、あの祭祀受けてとか、なるべくなんだろう暗記の方で頑張ったみたいな感じで、
詰め込んで覚えられること
は
全部、
はい、っていう風にやってきたので、やっぱり勉強は全然得意ではなかったので、なんだろう、あの英語 もう最初はもうずっとちっちゃい辞書の本があって、それを、はい、そうです、それをずっと片手に持って、あの毎日毎日過ごしてました。
当時はスマホはなかったんですか？
多分なかったですね。
じゃあ今みたいになんかちょっと分かんないことペーって調べてとかも、
は私はしなかったです。多分なんだろう、辞書みたいなあれあるじゃないですか、機械持ってる人も全然いたんですけど、私はなんか本の方が意味ある気がしたので、本を持ってやってました。
じゃあカナダはもういろんな意味で飛び込んだ感じですね。
そうですね、
とりあえず出て、
そうです、
で行って、
でその時は語学学校には3ヶ月間しか行かなくて、そのうちあとはもうずっと仕事したり、ダンスも、ハーバーダンスセンターっていうところがバンクーバーにあって、そこで、チラッとだけポッピンを教えてました。
あ、教えてたんですね。
はい、教えてました。
すごいですね。
はい、で結構、バンクーバーではその、はい、バトルとかも結構出てて、そこで何度か優勝したことがあったので。
そうなんですね。
はい、
はいはい、あれ日本ではそのピック、
はい、ピックアップとか、
ピックアップで、で教えてたりも、
あ、その18の頃は、キッズのママがプライベートに教えてくださいっていうので教えてたりはしましたけど、スタジオ 校では教えてはいなかったと思います。
じゃあそうやって教えたのはカナダが初めてってこと？
そうですね、はい、スタジオっていうものはそうですね。
それはどうやったんですか？スタジオ行って教えたい。
たまたま私のポッパーの友達が、うん、その人がスタジオで教えてたんですけど、うん、結局教えれなくなっちゃったので、うん、彼の代わりに私が入りました。
あ、なるほど、
はい。
一応面接というかテストっていうんですかね、
はなかったですね。
あ、はい、彼の紹介だったらいいよみたいな。
そうですね、なんかもう分かってる、大丈夫みたいな感じでした。
お、
はい、
そっか。じゃあそういう風に教えられて、で自分が受けるレッスンより もうメインで教えてたから。
メインで教えてましたね。
そうなんですね、はい。そこでの英語はどうしたんですか？
もう体で
身振り手振り
で教えてみたいな。い
や、ガッツありますね。
いや、もう本当に全く喋れなかったので、うん、もうずっと「いやいや」って言ってればいいと思ってたし、本当に会話に入れない時とかも全然あっても、結構毎日泣いてた時とかも結構あったんですけど、
最初はそうです
よね。最初はやっぱり結構本当耳が聞き慣れるまでもやっぱすごく時間かかるし、何か話しかけられても理解できないと「ネバーマイン」とか言って「気にしないで」ってちょっと話切られちゃったりとか、ね、っていうのがあったので。
そうですね。じゃあその学校に行かれて、はい、レッスンも教えて、あとお仕事も。
お仕事はなんか軽くなんか日本食屋さんで教えて、じゃあ働いてたりとかはしてました。
そっかそっか、
はい。
じゃあちょっとこう、もう例えばあのカナダ系の会社でバリバリのっていうこと
では。あ、そういうのはないです、はい。
それでじゃあ1年して帰国されたんですね。
そうです、はい。
それから今度はもうすぐロスですか？
いや、その後に一回成人式で帰った時に、自分もともと日本で、相方がいるんですけど、ダンスの相方が。でその子と蘭国流っていうチームを組んでいって、成人式で帰った時にたまたまゆりちゃんっていう相方が一緒にジャステブっていうすごい世界大会みたいな大きい大会があって、あのバトルのイベントなんですけど、それが日本で開催されていて、それに2人で出ないかっていうふうに言われた時に、まあ出たんですね。そしたらトップ4まで行ったんですよ。もう何組もいる中でトップ4に上がって、もう私とゆりちゃんは「おお、もうすごいね、やったね」っつって、トップ4だけど、まあスミが帰ってきたらまたもう一回活動しようねみたいな感じで、で一回にカナダ帰ってから荷物準備して、日本戻ってきて、その時は2年間ずっと日本で
活動、
そうです、蘭国流として活動していたって感じですね。
その僕自分がダンスをしないので、
はい、
まあ、僕が知ってる限りというか、あとイメージもあるんですけど、はいはい、それこそダンスやってる子って例えば3歳からバレエやってますとか、
はい、
もう子もいるじゃないですか。
そうですね。
それに比べるとダンス歴がまあ少ないのに、
少ないですね、
すごい活躍されてるじゃないですか。それはもうスミさん自身でも死ぬほど努力したとか、もうめちゃくちゃ、
まあ、はい、
追いつけ追い越せじゃないけど。
そうですね、もうそのもう高校の時代は3年間もう死ぬもの狂いでやってたので、やっぱり結構みんなスタジオでもう習ってる子が多かったし、私は親にはやっぱお金もやっぱ高いっていうのもあるから、もうあんたはここの高校だけで頑張りなさいって言われてたので、他のダンススタジオには通えなかったんですね、お金の問題的にも。なんでやっぱりその分他の子たちは学校終わったら違うスタジオに通って教えてもらってとか、やっぱ外部を見てきてる子たちが多かったので、そういう部分では自分はここで何とかしなきゃいけないっていうふうに思っていたし、もうここに通った以上自分はプロのダンサーにならないと親孝行にはならないと思ってたので。はい、でもやっぱりほぼやっぱりみんなそれぞれ考え方は違うので、そのまま大学に行く人もいれば、そのままダンス科を辞めちゃって違うコースに行く人もいたし、まあ、学校自体辞めちゃった人とかも、まあ、いたりはしたので、まあ、それはもう全然個人の自由だと思うんですけど、私はもうなんだろうな、ここに来てここでお金を払ってる以上ダンサーにならないでどうするっていう、もうそれしか考えてなかったので。
はい、すいません、いきなりバツッと切れてしまいましたが、 今回1回目の内容は以上とさせていただきます。リビングアメリカでは、メール、スカイプ電話、それから渋谷でのカウンセリングで、留学のご相談を受けています。どの方法でもご相談は無料となっていますので遠慮なくお問い合わせください。それでは今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。